今日でもってユダの手紙の勉強をまとめたいと思っております。先週13節まで勉強したから今日は14節から始めるわけなんですけれども、でも最初ユダの手紙の1節から終わりまで全部読んでいって、それから今日の勉強のところに進みたいと思います。イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であり、ユダから父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ、どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。あなた方は全てのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。またソドム・ゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の日の刑罰を受けて見せしめにされています。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し権威あるものを軽んじ栄えあるものをそしっています。御使いの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。彼らはあなた方の愛さんのしみです。恐れげもなく共に縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。アダムから七代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔の者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を誇るのです。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う、あざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。あなた方をつまずかせないように守ることのでき、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた良い限りなくありますように。アーメン。この14節と15節とに戻ります。ここから今日の勉強に入る。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔の者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。正直に言いますと、実はですね、この14節と15節との説明というものに対して私はあまり乗り気ではないんです。どうしてかというと、ここのこの言葉をエノクが本当に言ったかということを証明することができないからなんです。内容的にはこれ正しいことを言っている。 間違いを言ってもおりません。だけれども実際にエノクが言ったということを私には証明するものがない。でエノクという人はこれは創世記の5章あたりで実は書かれているんですけれども、365歳になるまで神と共に歩んだと書いてある。神様の教えを守り、神様と交わりを持ち、そして死を味わわないで軽挙されたということが書いてあるんですけれども、その他のことについてはエノクという名前はいろんな家系を表すときには出ている。アダムからイエス様までの家系を表す途中でエノクという名前は出ているんですけれども、エノクという男はこういうことを言ったというようなことは旧約聖書のどこにも見つけることができないんです。でイエス・キリストがこの世で伝道活動していたときにすでにそうなったんですけれども、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちというものは神様の教え、これは旧約聖書に書かれている律法以外の律法を作り出してそれを固く守るようになっておりました。イエス様はこれを習わしと呼んだ。現代の私たちはこれはタルムーデの書と呼んでおります。だけどこのタルムーデの書にもこのユダの14節15節でエノクが言ったという言葉が見当たらないんです。まだもう一つ調べられるところがある。でこれからですね、私が言うことが正しいかどうか、できることなら皆さんの方で調べて私に知らせてほしいんですけれども、皆さんといっても全部じゃないんですが、私がですね英語の聖書で調べましたとき、実はこれはカトリックで使っている、カトリックの教会で使う英語を調べたんですが、それは3つの部分から成り立っている。でこれで調べていただきたい。1つの部分は私たちが使っている旧約聖書の部分です。それは同じものが使われている。私たちが使っている2つ目に私たちが使っている新約聖書の部分も同じものが書かれている。だからその他に私が持っている英語のカトリックの聖書では旧約聖書と新約聖書との間に14の書が入っております。マーティン・ルッサーが出発点となってカトリックというものを離れていわゆるプロテスタントとなった人たちというものがですね、この14の書は神の霊に導かれて書いたものではないという理由をつけて聖書から除いてしまって、現在の私たちの聖書というものが旧約聖書と新約聖書というものが、まあ、一冊の聖書として出来上がったわけなんですが、で私はですねこの14の書というもの、除かれた書というものが神の霊に導かれて書かれたものと判断すべきか判断すべきでないかというのを議論にしているんじゃない、問題じゃありません。ただ私が言いたいのはユダの14節15節で引用されている言葉というものが英語で調べた範囲ではこの14の中にも見つからない。だからもしもカトリックの聖書をお持ちの方がおいでだったらこの点を調べてほしい。このユダの14節15節で言っているこのエノクの言葉というのが実際にその聖書の中にあるかどうか調べていただきたい。でもしないとしたらばどこからこのユダが引用してきたのか大きな問題になるわけです。でもう一つ考える場所がある。何かというとですね、先祖からの言い伝えというもの、これはユダヤ人と間での言い伝えというもの、しかもタルムッドの書に書かれていないで言い伝えとなっていたものがあるんじゃないか、それをユダが引用したのではないかという可能性も考えられる。こんなふうにしていきますと、エノクが予言したというこのユダの14節15節、見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる、すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである、というこの言葉が実際どこから引用されているのか私には分からないんです。だからこれについてあまり説明したくないと言ったわけなんです。そうしてくるとこういう反応も出てくるんじゃないかと思う。もしもこのユダが引用したもの、この14節と15節というものが実際にどこから来たのかわからないということになれば、本当に神の霊が書かしたものでないのではないか、ユダが勝手に考え出してエノクと予言と言った可能性はないかという質問も出てくるんじゃないかと思う。そうしてくると神の霊に導かれて書いたものではないものを引用してるんじゃないかという質問も出てきてしまうんです。だからこの点でもってちょっと横道に入ってですね、こういうことを調べてみましょう。横道というのはこういう意味での横道です。新約聖書を調べていきますと、 異邦人が書いたものを引用しているところがいくつかあるんですよ。それをリストにしてみたい。そしてですね、実際にその引用されているものはどういう目的で引用されているのかというのを調べてみたいんです。何箇所かあります。一番最初にですね、使徒行伝の17章を開けていただけますと、使徒行伝の17章の28節を見ていただけると、異邦人が言った言葉が引用されている、あるいは要約されたものがここに引用されているというのがですね、書かれている。28節だけを言いますと、こういうふうな言葉になっています。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。で、このあなた方というのは誰かというと、17章の22節でもって、パオロはアレオパゴスの真ん中に立って行ったアテネの人たち。と言ってるんですから、アテネの人たちの中のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言ったという言葉が引用されている。あるいはですね、テモテ第2の手紙の3章の8節を見ていただけますと、テモテ第2の手紙の3章の8節では2人の人の名前が出ております。もちろんご存知のように、テモテの手紙というのは、パウロがテモテに、自分の子供のように扱っていたテモテが牧師になった。それでその牧会しているテモテにいろんな忠告を与えているのがテモテへの手紙です。その3章の2、第2のテモテの3章の8節では、こういうことをポウロが書いている。またこういう人々は、これいつまでも邪魔をしている、妨害しているものです。ちょうどヤンネとヤンブレがモーゼに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知恵の腐った信仰の失格者です。と書いてるんですけれども、本当このじゃあポールが書いたヤンネとヤンブレというこの二人がどういうことをした人たちなのかというとですね、旧約聖書のどこにも出ておりません。だから言い方を変えると、パオロがこれを引用したということは、テモテに向けて書いたということは、テモテはこのヤンネという男とヤンブレという男はどんな男たちだったのか、モーゼに対してどんなことをしたのか、どこかで情報を得ているはずです。でなかったらわざわざこの二人の名前を手紙に書いて、こんなやつもそんなことした、あんなことしたと書いても何の役にも立たない。だからどこからかこの情報は得てるんだけれども、これは旧約聖書のどっかに載ってるか、載っていないんです。もう一つ言ってみましょう。テトスの一章の12節を見ていただけますと、今度ポーロがテトスという人に向かって手紙を書いている中で、こういうことを書いております。一章の12節でこう書いている。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊です。この証言は本当なのです。どうしてポールがこんなこと言うのか。実はですね、同じテトスへの手紙の一章の5節を見ていただけますと、パオロがテトスに向かってこういうことを書いた。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。ほいでそのクレテに残しているテモテに向かって、クレテ人の中でもってある一人の預言者がクレテ人のことについてこういうことを言っていると言って、自分の国の人たちについて言った言葉を引用しているんです。クレテ人は昔から嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊で、これは本当だとポールは書いている。そしてですね、今度ユダのもちろん16節17節では、エノクが言ったんだというような引用が書かれている。ところがこの聖書ではどこにも調べるところがありません。そうしてくると、じゃあこの人たち、これはポールもそうでした、ルカ、これは使徒行伝に書いたのはルカですから、あるいはユダがこの引用したものはというのも、引用したところに書かれている書物自体は神の霊に導かれたものではないじゃないかという考えも出てくるんですけれども、それであってもポーロが、あるいはルカが、あるいはユダが引用したものは神の霊の導きによるものなんですと見なければいけない。とするとどこからこういうものを引用されたのか私たちにわからないにしても、 少なくとも私たちの方ではそこから学ぶものがあるという態度で接しなければいけないということになるわけです。そこでユダの14節15節に戻りましょう。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔の者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。内容的にはこれ正しいことを言っています。エノクが言ったかどうかは裏付けはできない。その次に行きましょう。16節、彼らはつまり忍び込んできた者、不敬虔な者、唯一の神を否定し主イエス様を否定している者、その彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのですと言っている。ブツブツ言う者と訳されている言葉、ゴンガステースという言葉はですね、これはここ1回だけしか使われていない。でそれがブツブツ言うものと訳されております。だからブツブツ言うのかガタガタ言うのか、どういう日本語に訳したらいいのか、これは何とでもですね訳せるものです。というのは他に訳した例がないからです。ここ1回だけしか出てない。その次の不平を鳴らすものというのもですね、メンプシモロスとか言ったなような言葉です。これ間違いかもしれない、発音間違いかもしれない、こんなような言葉、これも1回しか、ここ1回しか使われていない言葉です。そうするとブツブツ言うもの、あるいは不平を言う鳴らすものと訳されている言葉は、本当にこれは正しい訳なのか、それともまあこんなような意味だと私たちが感じ取ればいいものなのか、これ分からないんですけども、とにかくこういう言葉が使われている。そしてその次にですね、今度は自分の欲望のままに歩んでいますと書いてあります。ここで言っている歩んでいるという言葉は、これはポルオマイというギリシャ語なんですが、全部で新約聖書全部で154回使われている。そこの中でですね、ユダの書だけで3回出ております。だからどんなふうな日本語に訳されているのか、ちょっと大急ぎで調べてみましょう。まず最初に使われているのが11節でもって、カインの道を行くと訳されている。今ここで16節では自分の欲望のまま歩んでいると訳されている。その次18節では、終わりの時には自分の不敬虔の欲望のままに振る舞うという日本語に訳されています。言い方を変えたら、行動を取る、毎日の生活をするという意味だということになるわけです。まあ、聖書ではよくですね、歩みなさい、歩んでいるというのはですね、そのような行動を取る、生活をするという意味に訳されているんですけど、これと同じものになる。で、その口は大きなことを言う、利益のためにへつらって人を褒める、ごまをするというようなものをする人たちだと書いてある。ここまでがですね、実は4節からずっと続いてきているものなんです。密かに教会に忍び込んできたもの、不敬虔なもの、唯一の支配者である神様を否定する、主であるイエス・キリストを否定している人たちがしていることについて、これだけのものが説明されている。そしてこの連中は以前からいろんな具体例で示されている通りに、神様からの大きな裁きでもって裁かれる連中なんだということをですね、ユダが言っていることになります。さあそこでですよ、今度は17節から始まる今度は結論に出てまいります。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔の欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつまみ出して救い、またある人々を恐れを感じながらも憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。 あなた方をつまずかないように守ることのでき、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた良い限りなくありますように。アーメンというふうに続いている。これがこの愛する人たちというものに対しての励ましの言葉にもなっています。どういうことをしなければいけないかも実は教えているんです。17節はこのままでいいと思う。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。私は皆様にこういうことを説明したいと思う。このユダの手紙を勉強し始めたとき、一番最初にユダというのはどういう人なのかということを言ったときに、使徒ではないということを言いました。なぜかと言ったら、もしもこれが使徒だとしたらば、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いましたとは書かないで、私も言った通り、あるいは私の仲間が言った通りとかっていうふうな、なんか表現法になるんじゃないかと思う。私は人でないということをここで表してるんですから、このユダという男はですね、人としての十二人の中でのユダではないということになるはずです。で、18節、終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままを振る舞うあざける者どもが現れる。終わりの時、エスカトス・クロノスです。クロノスというのはこれ時間という意味です。長くても短くても一定の時間をクロノスと呼んでいます。で、終わりの時というのは何かというとですね、これはイエス様の空中再臨がある時、あるいは終末が近くなった時という意味です。終末になってしまえば問題なくなる、クリスチャン軽挙されますから。だからそれ前、終末になりそうになった時、もう少しで軽挙されるという時には、自分の不敬虔の欲望のままを振る舞うあざける者の方がたくさん現れると予言している。あざける者ども、原本を言いますと、子供が人をからかうような動きを取るということです。人をバカにするような動きということです。これは誰をバカにしているのか、イエス様をあざける、見下す、バカにするということを示しております。19節言ってみましょう。この人たちは終わりの時にイエス・キリストをあざける者たちです。御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。まず御霊を持っていない、聖霊を持っていない、聖霊を宿していない、これ何を意味しているか。イエス・キリストを主として生まれ変わりをすれば聖霊が宿るんですから、聖霊を宿していないというのは生まれ変わりをしていない人ということになるわけです。格好の上ではクリスチャンみたいな格好をしているけれども、実際には生まれ変わりをしていない、霊は新しくなっていない。その次、分裂を起こす、これ原本の言葉をそのまま日本語に訳しますと、自分たちが離れるという意味があります。自分たちが教会の人たちから離れる、一緒に行動をしない、まあ、結果的にこれは分裂ですから、これでもって分裂を起こすという言葉に訳されて間違いじゃないけれども、自分たちが他の人たちから離れてしまう、生まれつきのままの人間です。生まれつきのままの人間というのは、これは感覚から来るもの、感情の赴くままに物事を判断し行動を取る人のことを言っています。考える部分は神の言葉で現れていない、サタンに支配をされた考え行動をする人、これが生まれつきのままの人間ということになる。これで20節見ていきましょう。しかし愛する人々よ、あなた方は、これ分かると思うんですけど、19節はこの人たちは、だけどあなた方はというんですから、あなた方というものとこの人たちというこの19節と対照して書いているというのはこれで分かると思うんです。そうしてこの人たちに対してどういうことをしなければいけないのか実は教えているんです。で、その教えが20節から始まって23節までつながっているんです。ところがですよ、この中でもって訳の上でもってちょっといろんな細かい違いがあるもんだから、すっきりと取れないものがある。これはまあ今のところ問題にしないでですね、大切な手を考えていただきましょう。この20節から23節までの内容は非常に大切なんですけれども、それよりももっと大切なものがある。何かというと、この20節から書かれているこの順序に気をつけていただきたいんです。あの人たち この人たちというものを忍び込んできているもの、不敬虔なもの、もう少したらば裁きにあって地獄に行かなければいけない人たちに対して、あなた方はどうしろと言っているのか、それをどうしなければいけないのかということを学ぶときに、絶対に無視してはいけないこの順序というものがあります。この順序を無視してあなたがそれを助けようと思った行動に出たらば、あなたが苦しくなります。場合によったらあなた自身が滅ぼされることになる。だからまずその順序を考えてみましょう。20節から始まっています。一番最初にこう書いてある。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げなさい。清い信仰で築き上げる自分を、これをしなさいと言っている。後ほど説明します。二つ目にはこういうことを言っています。聖霊によって祈れと言っている。聖霊で祈るというのを、これはもうご存知と思うけど、これは異言で祈るということです。異言で祈りますとどういうことになるか、これはコリント第一の14章で言ってるんですけども、あなたの徳が高まります。あなたの徳を高める。そして3番目、これ21節に入るんですけども、神の愛のうちに自分を保つ。複数形になっているからですね、複数形にいたしますと、みんなが神の愛というものを基盤として行動しようとすると心の一致が得られるはずだということになります。この3つのこの順序を間違えて、あるいはこの順序を無視して、ほしたら他の人に助けを出そうとすると、特にですね、もう少したら裁きにあってゲヘナにいられなければいけないという人を助けをしようとしたら、とんでもないことになります。この順序を間違えちゃいけない。あなたがまず自分自身が信仰をしっかりと築き上げていなければいけない。それなしでもって他の人を助けようとしたら、あなた自身が沈没いたします。それだけでは足りない。あなたが自分の徳を高めておかなければいけない。これは力になります。でないと、人を助けようと思って自分の方から出すだけのものを、神の言葉の知識にしろ何にしろ出していたらば、最後にあなたがガラガラになってしまう。あなた自身が誰かに救われなければいけないものになってしまう。で、全てが神の愛に基づいていなければいけないんです。この順序のままでやって、今度はその上でしなければいけないことがある。その最初が、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいというものになる。まあ、ここをですね、憐れみという言葉はちょっとさておいて、後ほど説明することにして、この言葉でどういう印象を受けるのか、今一度読み直しをするからですね、よく考えて聞いていただきましょう。永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。さあ、どういうことになるか、憐れみというのはとにかく覗いたとしてですよ。そうするとイエス・キリストが与えてくれるものを心待ちに待ちなさいということにおそらく感じるんじゃないかと思う。まだくれないのか、まだ私の状態を察して恵んでくれないのかと言って待っているものだという感じを受けてしまうんじゃないかと思うんです。キリストの憐れみを待ち望みなさい。実はですね、原本での言葉はそういう言葉が使われてないんです。待ち望みなさいという意味にも取れる言葉なんですけれども、実はそういう言葉にとってはいけないものがあるんです。プロスデコマイという言葉が使われております。で、このデコマイ、もちろんこのプロスデコマイというのは待ち望むという意味も最終的には出てくるんですよ。最終的には出てくるんです。だから待ち望むと訳しても間違いではないんですけれども、実はこのデコマイという言葉から プロスデコマイという言葉が発達している。じゃあデコマイという言葉はどういう意味を持つのか、そこまで調べたらば待ち望むというふうに訳すよりももう一つ別な言葉に訳さなければいけないというのが分かっています。デコマイという言葉は渡されたものを受け取るという意味があります。とプロスデコマイというのは渡されたものを喜んで受け取る。憐れみという言葉の意味をまだ説明していないんですけれども、憐れみと分かるものが与えられたということが分かったらすぐに受け取る。でそれを使ってもっと裕福な状態にするという心構えを持つというのが憐れみを待ち望むという言葉に訳されているんです。さあこれでもまだ分からない。だから今度は憐れみという言葉がどういう意味を持つのか調べていきましょう。主イエスキリストの憐れみという言葉の意味を正しく調べないといけないということになります。私たちが日本語でもって憐れみという言葉を使ったらどういう意味に取るか、例えばですね、そこの駅に行くと地下道に新聞紙を下にして寝転がっている人がたくさんいる。働く場所もない、金もない、泊まるところもない、食べるものもない、かわいそうだ、だから100円あげようか。これを我々は憐れみと感じてしまう。解釈いたします。ところがですよ、イエスの憐れみというのはそういう意味ではないんです。エレオスという言葉が使われているんですけども、これ名詞です。エレオスという言葉が使われている、憐れみと訳されているものは、実はですね、かわいそうだから100円あげようか。というような意味ではないんです。どういう意味か、こういう意味なんです。あなたとイエス様というものを考えてみましょう。イエス様があなたに対して憐れみを下そうとしている。あなたの方で必要とするものがある。イエス様の方ではその必要を満たすことができる。まあ、満たすことができる能力がある。あるいは力がある。品物を持っている。というのをイエス様自身が知っている。その時にあなたの必要を満たしてあげたいという気持ちになるというのが聖書で言う憐れみの心なんです。あなたので必要なものがある、こちらで満たすことができる、それだけ能力もある、力もある、いわゆる品物を持っている、だからその通りに行動してあげよう、必要を満たしてあげようというのが憐れみの行動と訳されています。そうしてくるとですよ、21節ではあなたがそれをしなければいけない。何を見せているか、主イエス・キリストが十字架で準備してくれたもの、現在聖霊の動きを通して私たちに与えようとしているもの、それを私たちが受け取って役立てよう、必要としている人に満たしてあげようとすることが主イエス・キリストの憐れみを待ち望むという言葉に訳されちゃっているんです。病人がいたら信じているあなたは癒しの力が与えられているんですから、その癒しの祈りを病人にしてあげる。これがですね、主イエス・キリストの憐れみを待ち望むというふうに訳されちゃっているんです。経済的に苦しんでいる人がいたらば、しかもサタンの働きを助けるような動きを取らない人だということが分かったときに、あなたの方は、私の必要は神の栄光の富で満たされている。だからと言ってその人に助けの手を出してあげようとする。これが憐れみの心です。そしてその全てが永遠の命に結びつかせてあげる。神の愛を分からせてあげる。ということを実はこの21節で教えているんです。だけども日本語に訳すと、まるっきり何もしないでただくださいくださいと言って待っていればいいような、私だけ恵まれればいい、私をもっと恵んでくださいと言っているような意味に解釈してしまいがちなんです。ここで言っているこの教えというものはですね、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい、疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またどうのこうのと書いてあるものは何かと言ったら、この人たち、不敬虔な者、神を敬わず、
主イエスキリストを否定するようになった人、昔はクリスチャンだったけれども神様の教えから離れてしまってイエス様までも否定するようになった人たちというものに向かって、あなたが助けの手を出してあげなさいと言ってるんです。だけれどもあなたが助けの手を出すためには、あなたがまず自分自身がしっかりとしたものを持っていなければいけない。強い信仰であなた自分を築き上げていなければいけない。自分の徳を高めるようにしていなきゃいけない。神様の愛に触れていなきゃいけない。そうした上で助けの手を出してあげなさいと言ってるんです。そして永遠の命に至らせるようにしなさい、つまり立ち直らせなさいと教えているんです。で22節から始まるところでは、どうやったら助けの手を出してあげることができるのか、立ち直らせることができるのかということに関しての説明をしております。ところがですね、この22節、疑いを抱く人々を憐れみなさいというのは、実はですね、これ原本から見たらおかしな訳になってます。完全に違ってます。この何章の何節という言葉は後の人が便宜上くっつけたものであって、これはユダが書いたものではない、何節というのはユダが書いたものじゃないというのを分かっていただけると思うんですけれども、この22節に相当するところでは、原本のギリシャ語では単語が2つしか使われております。両方とも動詞です。単語は2つ使われていて、両方ともが動詞が使われている動詞です。最初の動詞はエレオという言葉が使われている。先ほどここでですね、エレオスという言葉を言いました。憐れみという言葉を言った。憐れみの動詞です。だから憐れみを持てということになる。誰か必要としている人があって、あなたがそれだけのものを持っていたら、力があったらそれを満たしてあげろ。これは憐れみを持てということです。でもう一つの言葉はディアクリノという言葉が使われている。ディアクリノという言葉、これも動詞です。違いを作るという言葉です。だからこれ作りなさいということになる。動詞の命令形ですから。22節に相当するところは何を言ってるかといったら、憐れみを持ちなさい、違いを作りなさい。そして23節に移っています。23節をこれ原本の言葉を訳しますと、あなた方と呼ばれている人がしなければいけないことが2つ書かれております。そのうちの1つは火の中から引き出す、そして神様に対する恐れでその人を救う、神様に対する尊敬の念での恐れでもって、あなたがその人を火の中から救い出す、引き出して救う、これが一つです。でもう一つは、肉によって汚された下着さえも忌み嫌う。もう一度言い直しをします。神に対する尊敬の念の恐れでもって、その人を火の中から引き出して救う。そしてもう一つ、肉によって汚された下着さえも忌み嫌う。なかなかですね、面白い表現法になっているけど、これ日本流の言葉に直したらどうなるか、非常に簡単なんです。この両方とも混ぜて日本流の表現法にするとこうなります。罪を憎んで人を憎まず、人を憎まない、まず神様に対する尊敬の念、あなたが神様に対する尊敬の念を持ってその人を火の中から引き出して救ってあげる。人を憎まないんでしょ。だけれども肉によって汚された下着でも忌み嫌う、罪を憎まうんです。だからこれをしなさい、火の中から引き出して救うということをしなさいと教えている。黙ってそのまま地獄に行かせるのではないと言います。 ました。ここでですね、今度は24節と25節とに行きましょう。続けてみます。あなた方をつまずかせないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように、アーメン。ここで皆さんに質問いたします。この24節と25節を続けて読んだときに、誰のことを指していると思うのか考えていただきましょう。今してみます。誰のことを指しているのか考えてくださいよ。あなた方をつまずかないように守ることのでき、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、これ誰か、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。さあ、これ誰のことを指しているか。栄光、尊厳、支配、権威が今も世々限りなくありますようにというのは誰のことを指しているとあなたは思うか。イエス・キリストのことを指していると思うのか、それとも宇宙を作った神様のことを指しているとあなたは思うのか。25節には、私たちの主イエス・キリストを通してっていう言葉から見ると、宇宙を作った神様を指しているように思えると解釈できます。ところがですよ、もう一つ別の作品、25節の初めにいきましょう。私たちの救い主である唯一の神とは誰のことか。原本での表現法はですね、実はこの唯一の神という場所が違ってる。私たちの唯一の救い主である素晴らしい神というのが原本でのそのままの訳になります。さあ、そうするとですよ、あなたの私の唯一の救い主は誰か。イエス様でしょ。イエス様を差し置いては救い主はいないわけです。そうするとこの24節25節で言ってるのはイエス・キリストのはずなんですよ。とすると25節、私たちの主イエス・キリストを通してどうでありますようにという言葉、どういう意味を持っているのか。ここでですね、このユダの手紙を最初に勉強した第一節目で説明したことを思い出していただきたいと思うんです。ユダの一節でもってこういう言葉があるのは誤訳だということをですね、あの時に説明いたしました。一節を読みます。イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟でありユダから、父なる神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々へ。これは誤訳だと言った。なぜかといったら、原本では父なる神によって愛されイエス・キリストによって守られていると同じ言葉が使われているということを言いました。とすると24節は誰のことを指しているのか。あなた方をつまずかないように守ることができる方は誰か。傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方は誰か。イエス・キリストでしょ。24節がイエス・キリスト、御前、栄光の御前というのは父なる神です、神様の前ということになると、じゃあなんで25節でもって私たちの主イエス・キリストを通してという言葉があるのか。実はですね、原本にはその私たちの主イエス・キリストを通してという言葉がないんですよ。原本にはないんです。誤訳です。だから意味が全部違ってしまう。今一度いきましょう。24節。あなた方をつまずかないように守ることができる方。これは一節でもすでに言った。イエス・キリストはあなた方を守ってくれる。傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、これはイエス・キリスト以外にありません。十字架の上での肉体と血による罪の贖いと罪の許しをしているからです。で25節、すなわち私たちの唯一の救い主である方は これはイエス・キリストです。なぜかといったら、誰でもイエス・キリストを通さなければ天の御国に入ることはできないとヨハネの福音書で言ってるから。でしかもじゃあイエス・キリストは神か。神です。ヨハネの福音書の一章の一節を見ていただきましょう。はじめに言葉があった。ロゴス、キリストです。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。だから24節と25節では、この私たちの主イエス・キリストを通してというこの語訳があるがゆえにおかしな解釈になっちゃうけれども、この言葉をどかせば全部これはイエス・キリストを指しているということがはっきりこれで分かると思う。まだ面白いのがありますよ。25節の終わりの方、永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますよ。こんな言葉は原本にはないんです。原本にあるのは今も常しえに両方ともに、今と常しえとありますようにという言葉しか書かれておりません。永遠の先にも今もまたよう限りなくなんていう言葉はですね、原本にはない言葉です。さあこれでもって最後にアーメンというので仕切っているのがこのユダの手紙でした。以前に申し上げた通りにユダの手紙のメインは3節です。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に進める手紙を書く必要が生じました。こうしてその信仰を絶対に守って勝利するようにしなさいと言ってはいるけれども、それは全て救いに結びついている。あなた方と呼ばれている人の救いではないんです。密かに忍び込んできた不敬虔な者たちをどうやったら救うことができるのかというのを教えているのがこのユダの手紙です。こうしてこの3節でのこのメインの目的をどうやって達成することができるのかというのは20節から23節までに書かれている。罪を憎んで人を憎まず救いの道に取り戻す動きを取りなさいと言っていることになる。どうぞ今一度ですね、この20節からのこの順序をしっかり覚えていただきましょう。一番先にあなたがしなければいけないのは、あなたが持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げるということです。で、二つ目には聖霊によって祈る、つまりあなた自身が自分の徳を高めるように動く、そして神の愛のうちに自分を保つ。この三つをした後でやがて滅ぼされるという運命にある人たち、自分たちが間違った教えにかじりついちゃって滅ぼされるという運命にある人たちを救ってあげろと。このユダの手紙をですね、復習をしていただきましょう。それだけじゃなくて、あなたもこの教えに従う動きを取っていただきたい。罪を憎んでというのも、その罪を犯させようとしているサタンを憎んで、その人を憎んではいけないんです。救いの道に連れ戻す動きを取らなければいけないんです。そこでですね、ユダの書からちょっと離れますけれども、ヨハネ第1の手紙の5章を見ていただきましょう。こういうことが書かれています。ヨハネ第1の手紙の5章の16節でこういう教えがある。これをどうしたらいいのか。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。神に求めなさいって、神様ただ助けてあげてくださいだけではいけないんですよ。神様から指示を得てその人を救いに引っ張り込んであげなきゃいけない。それをしろというのがユダの手紙です。だけれども、じゃあどのような罪が死に至らない罪で、どの罪が死に至る罪なのか。死に至らない罪は神に求めろ、死に至る罪を犯している人に対しては神に求める必要がない、願うなということになる。じゃあどうやって区別をつけるのか。ロマ書では人を裁くなと言われています。裁きは イエス様がするんです。で、あなたはどうしたらいいのか。助けの手を出さなきゃいけないんですよ。ただですよ、助けの手を出した後、結果はその人が救いに戻るか戻らないかはあなたの責任ではないんです。助けの手を出すことはあなたの務めになりますとユダで教えている。だからどうぞそういう観点からですね、このユダの手紙というものを見たと読んでみる。誰か教会の中で窓足を持ってくるような人がいたとしても、あるいは分裂を起こさせようとするのがいたとしても、あなたはそれに対して助けの手を出してあげなきゃいけない。正しいように進ますように動いてあげなきゃいけない。あなたは自分というものをまず確立した上 で、その結果どういうことになるのか、その人がそれでも動きを大きくしているのか、悔い改めないで救いの道に入ってこようとしなければ、その時点でもってこのあなたの責任はなくなります。あとイエス様にお任せすればいい。裁きはイエス様です。だけどもそこまでしなければいけないというのが、実はこのユダの手紙の真実になってきているものなんです。簡単にその人たちを捨ててはいけない、追い飛ばそうとしてはいけない、かといって黙って教会が割れるままで見ていてもいけないということをですね、ここで言っております。どうぞそういう観点からですね、このユダの手紙というものをですね、もう少し皆様ご自身が復習をしていただきたい。ダダさんだけで復習するというだけでなくて、実際こういうような場面に直面したときに神様からの指示をいただいて、その人たちに対して救いの手を伸ばそうとしなければいけないということもですね、覚えていていただきたいと願うんです。これでユダの手紙というものをですね、一応まとまったことにして、来週から別の話題に入りたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にするとイエス様の口を通して教えてくださいました。どうぞそういった観点から、このユダの手紙というものについても、その内容を正しく私たちが理解することができるものであるよう、これから先あなたが私たち一人一人を励ましてください、導いてくださることを心から信じて感謝をしたいと思います。私をこのように使ってくださったことありがたく思いますけれども、私の説明の足りなかったところは、どうぞこれから先お一人お一人に宿っている聖霊様を通してあなたが教えてあげてくださいますように、また私の口から出た言葉でもって間違いをしたことがあれば、どうぞ聖霊様を通してそういうものを信じないようになるものであるよう、聖霊様が教えてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして私たちが共に手を取り合って成長していけるものであるよう、このユダの手紙で教えられているように、一人として落語する者がいないよう、お互いに助けの手を出せるものであるよう、こういったスクラムを組んでキリストの御霊まで成長できるものになるよう、どうぞ今度私たちが実際に行動を取る、心を整えるという動きとなるものであるよう、あなたが今度私たち一人一人に働きかけてくださることを心から信じて感謝をお捧げしたいと思います。このようにしてユダの手紙というものを勉強できたことをありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して、天のお父様、御前にお捧げをいたします。アーメン。